恵み深い天の父なる神様、台湾で、列車の事故のニュースが大々的に流れましたけれども、正志先生方何人かの牧師先生が守られて無事に戻られましたこと、まずは心から感謝いたします。今の報告を通し、私たち日本だけでなく世界中で神様が豊かな恵みと導きをくださって、そして地域に根ざし、神様を信じ、祈りを合わせ、そしてお仕えするように導いておられることを感謝します。私たちもささやかながら、この度はエリムの働きを通し、もう一つ味わい深く地域にお仕えしたいと願っていますので、この教会にもふさわしい導きをお願いします。またお一人一人も神様に喜ばれる日々を歩みたい、神様に喜ばれる人生を全うしたいと願っておりますので、日々の祈りの中でそれぞれ聖書を読むときに、またお互いに祈り合ったり話し合ったりするときに、神様がそれぞれにふさわしい導きをお与えくださるようお願いします。心の中にあるそれぞれの必要を知っておられる神様が、今週も背中を押し、弱っているところを強くし、大いに祝福してください。小玉さんは退院されたので感謝します。転んだりしないで家の中で恵みの回復のプロセスをたどることができるように、ご家族との交わりも祝福してください。その他の病んでいる方々をお助けください。天皇お父様、ネットを通し礼拝している方々に神様が触れてくださるようにお願いします。これからの一切をお委ねし、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ネクタイしてたんですが、この気温が暑いのか、ポップタイム形式の礼拝だから暑いのか、途中で取っちゃったんですけれども、まさし先生の最初 のイントロの言葉とかお聞きして、いや本当に恵まれるなって、まさし先生がこのままそれをメッセージしたらいいんじゃないかなと思ったりもしたんですけども、そうやって私が逃げるわけいかないので、今日は望郷というタイトルで、本当にヨセフが20年も時が過ぎて、ふるさとが急に懐かしくなって、胸が熱くなって、そして別の部屋に行って泣いた箇所を通し、だけどここで泣き崩れて終わるわけいかないので、自らを律して、そして次の一歩を踏み出した43章は44章45章の言わずと知れた前の章なんです。44章45章に行って雪解けです。もう解けるんです。これ以上は無理なんです。実は自分はヨセフですよと、そしてあなた方は私を殺そうとして撃ったお兄さんですよと、しかしこれは一切合切恨みつらみとか絶対許さないとか、そういう低い次元のことではないですよと、これ神様のご計画だったんですという、雪解けの直前の箇所なんです。なので今日のアウトライン2種類作りました。次出してください。主にこんなことをお話しします。望郷の念で込み上げる思いが記録されています。皆さんも急にこらえきれなくなって突き上げられて、なんだろう自分の感情はって、人間は地上位の動物と言われますが、私たちは感情をバカにすることができないです。え、私ってこんなこと考えてたのって、こんなに悔しかったのって、こんなに心震えてるのって、自分の感情に自分を鏡で映していただくような場面が、折々にあると思います。けれど人生は感情に流されるわけいかないですよ。意志の力を神様がくださいました。感情もあるいは理性も意志も両方神様がくださったので、この手綱さばきのバランス感覚が人生の成功と あるいは途中でダメになるかの分水嶺といってもおかしくないんです。もう一つのアウトライン出していただきましょう。こんな言い方もできます。豊かな感情は人生を導く神様がくださったセンサー、バロメーター。だって今日なんかだるいなって、あんまり自分のだるい感情を無視しない方がいい、ちょっとそろそろお医者さんに行った方がいいって大事な病気が見つかったりすることもあるし、私たちの痛いとか苦しいとか悲しいとか嬉しいとか心が熱くて止められないとか、これは何かのバロメーターなんです。そして私たちは最終的に感情の動物である自分自身をよく自分でコントロールする術、これは高等技術だと思います。だって小さい子供ほど食べたいものは食べたいんだってただこねますし、あるいは誰が何と言おうと自分は絶対ここから離れないんだって言ったら地べたに大の字になったりするし、これは子供です。しかし大人になるとそうは思っても自分で自分をコントロールするようになります。ヨセフはかつては自分をコントロールしきれなかった面がありました。お兄さんたちがどんなに傷ついてもお兄さんの心が読めず、お兄さんたちに傷つくようなことをイケシャーシャーと言ってる17歳でしたが、しかし今は40歳を超えたか、もう伊達に生きては来なかったんです。自らを律する人になりました。聖書ではこの自制心というのは非常に高いレベルの徳なんです。神様に導かれる非常に高いレベルの、あなたよくこれ身につけましたねって、普通なら自分をコントロールできないと切れますよって、普通なら自分をコントロールできずに再び相手を傷つけますよって、しかしあなたはセルフコントロールよく身につけた神様に用いられる、どこに出しても恥ずかしくない器になったんですよって。じゃあ今日の聖書の箇所読みましょうか。ご一緒に43章26読みましょう、はい。ヨセフが家に帰ってきた時、彼らはその家まで携えてきた差し出し、そして彼を礼。皆さんここに来るまでの話、やっぱりちょっと解説しますね。あらすじ、皆さん42章のところ学びましたけれども、ヨセフはシメオンを縛って人質担保だって言って、そして末の弟のベニヤミンを連れてこいってこう言ったんですね。でその後途中で宿泊して一人が開けたら銀が入ってたからゾッとしたわけです。なんでこれ食料を買うために持っていた銀がなんで私の袋に入ってるのってざわざわしたんです。ほんで家に帰って全員が袋を開けてひっくり返したらそこに全員の銀が入ってたんです。それでゾッとしながら、しかし歳月が経って皆さんもらった食料で永遠に生きられないですよ。食料が尽きてきたんですよ。しかも43章の一節見ると飢饉はひどかったと書いてあるので、たまらなくなってお父さんのヤコブがもう一回食料を買いに行ってこいと言ったんです。そうしたらお兄さんたちがこう言ったわけで、だってお父さんベニヤミンを連れてこなかったらシメオンだって人質の身になっているのにそんなもの買えるわけないでしょって。でお父さんはなんでお前たち俺を苦しめるんだって、ヨセフという一人の息子がいなくなって亡くなったのにさらにシメオンを人質になって末っ子であるベニヤミンまで連れてこいとはなんでそうやって自分を追い詰めるんだと。いや追い詰めるって言われたってそれは向こうの国の為政者がしつこく聞くんだものって、お父さんは未だ元気かとか、そして末の弟のベニヤミンのことはああだのこうだのって、お父さんが もっと早く食料を次にもらってこいって言ってたらもう2回も行って帰ってきてますよって。それでヤコブは一番かわいいベニヤミンまで連れて行かれて戻ってこなくなったら耐えられなかったんだけど、背に腹は変えられずに、まあ、私たちも東日本大震災の時に何人かがあちらこちらで一緒に逃げた時に、米沢に行った時に3月の中旬を超えていたのに大雪で、その時台湾から義援金があって、私台湾の義援金を最初に下ろした100万円もくれたんですよ、全然知らないのに。次に沖縄でした、まあ、そういう義援金があって下ろしていろんなことに使ってはいたんですが、あとはどんどんどんどん缶詰中心に食料品だの薬だの全国の優しい人から沖縄の雪の中に送られてきて、 しかしあの頃は震災直後でお店も物資が十分にはなかったし、ガソリン獲得も難しいから他の牧師さんがガソリンを北陸からわざわざ持ってきてくれたり、で缶詰も感情なしに60人がバクバク食べたらまた徳間に着きますから、まあ、少し計算しながら、時折計算しながら食べたわけです。いつまでも送られたものだけど、60人が朝昼晩食べたらですね、みるみる減るのはこれは当たり前です。でヤコブも、もうあのエジプトからもらってきた食料だんだんだんだん減りましてね、お背に腹変えられないですよ。じゃあ分かったと、その代わりこの国の地域の、まあ、ふるさと納税じゃないけど名産品を持っていけということで、アーモンドとかクルミとか香料に銀は以前の2倍の量、半分はこの間のものが何だか知らないけど袋に入ってたんですって向こうの政治家にお返しして、そしてさらに半分で食料を買ってきなさいということで、苦渋の選択をする以外は生き延びる道がもうないんです。もう詰め将棋じゃないけどその一手しかなかったんです。これでお父さんの許しを得てベニヤミンを連れて、そしてエジプトに行ってヨセフに会ったんです。そして管理人にこう言ったんですね。なぜかというとヨセフが今日の昼食は自宅でやると、彼らを自宅に連れてこいって言ったから、彼はゾッとしたわけです。きっと前回銀を持ってきたけど全部持ち帰って泥棒したな、お前らはやっぱり患者だと、回し者だと、きっと私たちは裁かれると思ったので、管理者にいやなぜだか分からないけど銀が全部入ってたんですと深くしかじか申し述べ、まあ安心しなさいと言って、そして連れて行かれた。ここで食事の時に彼らは恐る恐る持ってきたいろんなクルミだのアーモンドだの、そういうものを用意して贈り物をヨセフに捧げようとした箇所が今日の箇所なんです。長くなってしまいましたが、ここでヨセフが仕事を終えて自宅に帰ってきた時、彼らは一等最初にはるばる持ってきたクルミだとかアーモンドだとか香料だとかそういうものを差し出して、そして銀の話もして、27節読みましょうか。はい、ヨセフは彼らの安否を尋ねた。以前に話していたお前たちの年老いた父親は元気か、まだ生きているのか、まあ、うがった見方をするとヨセフは心配してたんじゃないかなって、人質取ったからすぐ来ると思ったらなかなか来ないから、その間に父が年老いて倒れてしまって動けなくなったり、もしやして亡くなっていたら後悔してもしきれないですよ。なので父は元気かと聞いたんです。お兄さんたちはなんでまた父親の話をするのか、関係ないのにと思ったに違いないでしょうが、28節読みましょう。はい、彼らは答えた。あなた様のしもべ、私たちの父は元気でまだ生きております。そして彼らはひざまずいて彼を拝した。この時もピンときたかどうか聖書は書いてないけど、思い返せば17歳の時に見た夢が目の前で再び起こっていると、私の星を兄さんたちの星々が拝んでるんですと、私の束をお兄さんたちの束が節を拝んでるんですって、これはざまみろの世界じゃなくてこの時のことを指していたのかと、この時も思ったかどうか。29節読みましょう。はい、ヨセフは目を上げ、同じ母の子である弟のベニヤミンを見ていった。これがお前たちが私に話した末の弟か。そして言った。我が子よ、神がお前を恵まれるように。17歳になって自分が囚われ身になったのは20年も前ですから、初めて同じ母の子供、すなわち弟、お母さんはラケルという美人だったお母さんから生まれた、これが私の弟かって、この理性的な異性者の幾多の辛酸をなめたヨセフもここではもう自分を保てなかったんです。なので30節読みましょう。はい、ヨセフは弟懐かしさに胸が熱くなって泣きたくなり、急いで奥の部屋に入ってそこで泣いた。もうさめさめと一人泣きしたんです。その後44章45章に行くと、彼は人目をはばからずにそういうことをするようになるんですが、もうこれがだからね、バロメーターですよ。もうそろそろ限界が近いかなって。皆さん、人間はここで書いてあるように胸が熱くなったり、ある人は胸が苦しくなったり、胸が痛いと思ったり、別に心臓がというよりも私たちは心がありますよ。感情の動物ですよ。 まあ、内緒の話を今日もしますから内緒でお願いしますけれども、我が家でもロボット買ったんです。ロボット、以前うちの母一人になった時ロボットの犬をプレゼントしようかったら、そんなのいらないって一蹴されたんですが、私は犬は買わないんだけどロボットの掃除機買ったんです。なんで買ったら教会で買って、あ、良さそうだなと思ったから、それの何倍も安いもの買ったんですね。ところがですね、まあ、安いから教会みたいに写真撮ったりなんだりって携帯でコントロールできないやつなんですが、扉を閉めて犬を押し込めるように、そうそう、その扉を行ったり来たりしながら床を掃除するはずなんですが、どうも時々同じとこばっかりやってんじゃないかって、ここで家内とロボットに聞こえない声でですね、あんまりうちのロボット頭良くないかもねってひどいこと言うんですが、ロボットだからあんまり傷ついた風ないんですよ。ほんであっちの壁に当たり、こっちのものに当たり、時々ポンと将棋倒すように落としたりしてですね、で人間ならば、あ、痛いとかって言うんだけど、あまり痛みも感じないみたいでいずれのロボットか将来のロボットは感情まで入って、まあ、そういうものができるかどうか知りませんけども、人間はロボットじゃないから、私先週は階段から猿も何かから落ちるじゃないけど、ちょっとつるっと滑ってですね、左の尾てい骨ちょっと打ったんですよ。で痛いですよ。で今もちょっと痛いんですね。しかし痛いという感覚は神様からすると大事な感覚ですよ。今階段を降りると気をつけてますから。なんでかというと左足を下ろすときちょっと痛むので思い出すんですよ。あ、つるっと行くとまたこういうふうな痛みが来るなと思うので、痛いという感情。いやー、なんだか今日は頭が痛くて胸が苦しくてってだから病院に行ったりして、神様が感情をくださったので、まあ、ここでは胸が熱くなったと、望郷の念で、ある人は今週はなんだか胸が本当に痛むことが多かったと、本当に胸が苦しかったと、誰かに握りつぶされるような、もうそれぐらいのストレスだったと。じゃあイエス様はどうですかって、イエス様はこの地上に来られて家族が亡くなった場面に行って、その人を蘇らせるって知ってたにもかかわらず、彼らの涙を見てイエス様も涙を流されたと書いてるんですよ。だから人であるということは豊かな感情、これは神様がくださった一つの印ですよと思ったら、憤って、妨害人の商売道具であった礼拝所前の机を倒してみたりですね、それから悲しんでいる人、苦しんでいる人、病の人を見るとかわいそうに思って、自らの十字架についた時は、我が神、我が神、どうして私を見捨てたのかとね、イエス様のお心が現れるようなお言葉、私たちは泣いたり喜んだり悲しかったり苦しくなったり胸が熱くなったり、なんか込み上げてきて自分の衝動を抑えきれなくなったり、これもまた人生で神様がくださった豊かな感情の営みなんです。神様はそんなあなたがどう思ってるかどう感じてるか全く関心がない、ただあなたが表面的にやることだけ関心があるかというとそうではないですよ。1マルを出していただきましょうか。1マルを出していただくと、これはヒゼキヤという立派な王様が、あなたは身辺整理しなさいと、終活だと、今風に言ったらあなたは死ぬ、病気は治らないと言ったら、ヒゼキヤは子供みたいに大声で泣いて涙を流した。その後、あなたの涙を見たと神様がおっしゃってる記録の箇所、ああ神様が私たちが悲しいとか悔しいとか涙の感情をつぶさに関心を持って読み取っておられますよ。いや、ありがたいですね。安心ですね。冷たいなんか法則のような神様じゃないですよ。20章の列王記第25節読みましょう、はい、引き返して私の民の君主ヒゼキヤに告げよ、あなたの父ダビデの神主はこう言われます、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た、見よ、私はあなたを癒す、あなたは三日目に主の宮に登る、打てば響く神です。私たちはお互いに話し合って、こっちの人がいろんなことを告白しているのに、あ、そうみたいな反応はなくて共鳴しますよ、共感しますよ、シンパシーがありますよ。で、神様も私たちの悲しい涙、胸が熱くする心、もうつぶさに読み取るという箇所は2丸を出していただいて、詩編139、有名ですが、私と皆さんで交代で読みますか。4節まで。じゃあ私からいきます。主よ、あなたは私を探り知っておられます、
あなたは
あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。
私の下に登る前に、なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられ。
遠くから神様は、いや私は今一人ぼっち、誰も私のことなんか分かっていないと嘘吹かなくていいんです。神様遠くから読み取り、なんと言葉になる前の表現もかなわない、自分の心の内の悔しさとか悲しさとか寂しさとか、もう全部先取りして知っておられる、読んでおられる。ヒゼキヤが、神様も幅はないんですかって、本当に死ぬしかないんですかって大泣きしたら、あなたの涙を見たって言って、新たな使命を15年間与えて、あなたに15年寿命を伸ばすと言って与えられた神様だったんですね。さあ皆さん、私は感情の動物です。時々、自分ってこんな思いがあったのってぎょっとすることがあります。そのぎょっとする思いは神様が宣告ご存知です。あなたがどれほど望郷の念があったか、今ここに来て17歳の弟ベニヤミを見た瞬間に抑えられない衝動に駆られているあなたを私が見ているって。私たちは日々上がったり下がったり、そして今日は調子が良かったり、今日はルンルン気分だったり、今日はなんか低空飛行だったり、いろんな感情の動物です。ロボットの掃除機ではありません。しかし神様はその波打つ感情に寄り添って私たちの人生と伴ってくださる麗しいお方ですよ。じゃあ夏目漱石の言葉じゃないけど、情に差をさせば流されるって、渡り船で長い棒で船底、川の底まで到達して、こうやってね人を乗せていくような船の様子なんでしょうけど、この情の感情の川にずっと流されていくと人生誤りますよ。決断を誤ります。なので人間は情だけで生きてるじゃない。情も大切、痛い、悲しい、かゆい、悔しいけれど、その感情を受け止めながら神様と一緒に上手に手綱さばきをするバランスが大切ですよ。なので今日の箇所の31節に戻りましょうか。31節読みましょう、はい。やがて彼は顔を洗って出てきた。そして自分を制して命じた。顔を洗って、もう自分がさめざめと泣いて、いつまでも泣き崩れて顔がくしゃくしゃのままではリーダーとしては不適格です。リーダーならばどうして自分を律しないか、自分をコントロールして、そしてコントロールされた自分の筋書きの上に立たないか。彼は気持ちを切り替えて食事を出せと命じたら、まあ出し方が完璧でした。31節読みましょう、はい。それでヨセフにはヨセフ用に、彼らには彼ら用に、ヨセフと共に食事をするエジプト人にはその人たち用に、それぞれ別々に食事が出された。エジプト人はヘブル人とは共に食事ができなかったに、はい、である。それはエジプト人が意味嫌うことであった。兄さん私ですよ、弟ヨセフですよ、分かんないんですかと、この場面では言う場面ではないんです。3種類の三者三様の食事を、異性者のヨセフにはヨセフだけ、エジプト人とカナンに住む彼らと一緒に食事をしないから、お兄さんたちにはお兄さんだけ、そして他のエジプトのしもべにはエジプト人のしもべの食事を出して、他の人用のしもべを出して、しかもその席順がどうでもいい、適当でもいいではなくて、完璧長男ルベンから始まってずっと下まで、一番末の12人の最後の晩餐じゃないけど、イエス様の隣は年若きヨハネだったと思われますけれども、ベニヤミンでした。さあそれは33節読みましょう、はい。彼らはヨセフの前で、年長者は年長者の席に、年下の者は年下の席に座らされたので、一同は互いに驚き合った。全員驚いたと思いますよ。なんでお前言ったって、年齢って、なんで上から一つも謝ることなくみんな年功序列で知ってんのって。34節読みましょう、はい。またヨセフの食卓から彼らの分が与えられたが、ベニヤミンの分は他の者より5倍も多かった。 彼らはヨセフと共に酒を飲み良い心地になった。ここに自らを律する異性者としてのヨセフと、また同時に自分の弟初対面のどれほど懐かしかったか今実現しているベニヤミンにはお兄さんたちの後輩、ね、ここにあのヨセフの心と、だけど自らを律する。もし右手と左に手綱があるとしたら、右ばっかり強調して引いたり打ったりしたら、これまっすぐ進まないかもしれないですよ。右と左の自分の感情と、そして自らをセルフコントロールして聖書が語る自制の徳、この自制の神様が評価するものを上手に手綱さばきしながら身につけて、私たちの人生は神様に祝されると思います、用いられると思います。という私も今ポップタイムの形式で今日講談はいらないと言って寄りかかるつもりはないんですが、多分下見ないけど私のつま先が壇上からちょっと出てんじゃないかなと思って、うっかり落ちたりしないようにしながらバランス取りながら立とうかなと思って、ここまで守られているので最後で落っこちないようにお祈りください。で、今日の30の出していただくと、聖書は時々出す有名なお言葉、神様が導かれると、人生は言ってることじゃなくて身で判断しなさい。この9つの身の締め、最後の締めはセルフコントロールですよ。自制ですよ。なかなか、神様の高等教育じゃないけど、自分で自分を律することができない。もう怒りの感情に任せちゃった。自分の感情で自分をダメにするということが私たちはよくあります。私もよくあります。そしてかつてを振り返るとなんだか恥ずかしいなって。自分のコントロールができていなかったんだなってたくさんあります。しかしガラテヤ書は私たちに進めるので読みましょう、はい、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。次のページありましたか。じゃあ40ですね。じゃあ自制、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、最後は自制ですよ。自らを律する人は美しいものです。自らを律する人は他の人が何か魅力を感じるものです。逆に怒ったら怒りっぱなし、悲しかったらずるずるといつまでも悲しいままに自分を許す、ちょっとそういう人は近寄るのはどうかなと思ったりするのは普通の感覚だと思います。私たちはもともとそういうものでした。40を出していただきましょうか。40には読みませんけども、御霊が働かない生まれつきの私たちはだだをこねる子供じゃないけれども、別の実を結んでました。これ9つどころじゃないんです。もっとたくさんの、あんまり読むと気色悪くなるような実を結んでいた。これはすなわち肉から出るものは淫らな行い、汚れ公職、偶像礼拝、魔術的争い、そのみ憤り、党派心、分裂、分派、妬みで、泥酔、遊興、そういったルーのもの、争いとか、あるいは淫らな行いとか、分裂分布とか、そねみとか、妬みとか、党派心とか、なんかそういうものがね。で、私たちは、かつては自分自身が自己中心なので、何かされたらやり返すとか、思い知らせてやるとか、やっぱそういう性質があったんです。しかし、今私たちは神様のコントロールのもとに、あなたの悲しみは十分私が受け取った。あなたの懐かしい十分は感情も十分私は受け止めた。けど、今はそれにずるずる引きずられる時じゃなくて、自らをちょっとしんどいけど歯を食いしばって律しなさいと、自らをコントロールしなさいと、最初に夏目漱石、随分聖書に接していたようですけども、その言葉を、有名な言葉を引用しましたが、その2つだけ取り上げると、情に差を差して船で漕げば川の流れに任せたらずっと流されますよって、いやあの人は親戚だからって情で流されると正しさがどっかに行っちゃいますよって。じゃあ正しさだけでいいかというと、それは、地に傾けば、ね、それは角が立ちますから。なので意地を通せば窮屈だし、だバランスですよ。情でもダメだし正しさも大事だけれども、両方上手に携わるさばきをして、今日皆さんの手法ボックスにクリスチャン新聞が入ってますが、随分たくさん送ってきたので、お礼の電話は入れたんですけども、そこに考えさせられる文章が入ってました。 正論が人を傷つけるのだって。ああなるほど、いろんな大学でも高校でもサークルってこういうことあるかなっていう、本当のことか令和か知りませんけど、掲示板にいろんなもの貼ってたら、ある人はきちんと整理整頓して貼るべきだ。正しいか正しくないか、正しいです。これはその人の正論です。しかしみんながその正論とは限らない。ある人はただ読めれば掲示板なんだから、別に整然としてはしてまいが、読めればそれでいいのだと。これ正しいか正しくないか、正しくないとは言えません。読めれば掲示板はいいんだから、ね、芸術作品のようにする必要ないので、それでいいと考える。今度三者三様、4人が出てきたら4人別々の道で、こういうことはあんまりどっちが正しいかと言うべきじゃないと考える人は、正しいか正しくないか、まあそれはその人の人生観だから正しくないとは言えないですよ。だけどある人はそうではなくて、この真逆にきちんと何でも蹴りをつけるべきだと考える人は、正しいか正しくないか、ある時は正しいと思います。みんなそれぞれの正しさを持っていて、それを角突き合わせたら結局人を傷つけてしまうという、そういう文章だったんですが、その結論は何かというと、イエス様はそれを上手に戒めたのですよと。なるほどなと。偽善のパリサイ人律法学者よと言って、彼は正しいことは群を抜いていました。なのでイエス様の当時、他にエッセネ派っていたんですよ。ちょっと世俗的な派閥だったんです。彼らは堕落していると、まあ、裁いたんですけども、まあ、サドカイ派も、エッセネ派はもっと厳しいところでした。サドカイ派はちょっと堕落している方でした。でパリサイ派は最大派閥で、もう正しさに特化したんですよ。なので全ての十分の一は神様に捧げるべしを盾にとって、そうしない人も裁いて裁いて、その時にイエス様が、もともと十分の一というのは、十分の一をみんなで捧げて神様へも、だけどお互い生きていけない人、貧しい人を助け合うようにという心も含まれた律法だったことを、彼らが考える正論を振りかざすことによって、イエス様の当時貧しい人が裁かれて、十分の一捧げられない人が一刀両断されて、それは神様の憐れみとか、神様の誠実とか、神様の正義をないがしろにしてくるいることだと深い教えをなさったという結論でした。まあ、結局私たちはバランスが大事だなって、手綱さばきが大事だなって読んで教えられたんでした。まあ、ある機関誌の中に、東京にお嫁さんに来たかつての思い出を書いている、鳥取だか向こうの方の人の証がありました。なんだかお嫁さんに来たけど苦しくて、苦しみがラジオ放送を通し、ああ私もこの人たちが言ってる神様を信じたいと思った、苦しみが神様の世界にいざなったようです。しかし人生いろいろありますから、もう一回東京から離れて戻って、頭を開く手術をして、何の病気か知りませんけど言葉が出なくなったそうですね。いや私言葉出なくなったら、牧師は話が商売とは言いませんけど、どんなに辛いかなと思った。だけどだんだん訓練して筆談ができるようになって、そして神様の恵みに感謝しているという締めでした。これ同じことを体験してもですよ、なんで自分だけこんな苦しい人生になるんだって神様を呪ってもおかしくないですよ。他の人にひがみの感情でずるずる人生が、いやあの人なんだか近寄ると傷つく言葉聞くから、あんまりちょっと近寄らない方がいいよっていう人になってもおかしくないですよ。けれど彼女はそうではなくてよかったなと、その結婚の時のいろんな苦しかったことが神様を知る世界に導かれて、ここで病で頭の手術をして言葉が出なくなっても神様の恵みを知る機会になったって、苦しみという苦しみや痛みの感情が神様の世界、神様の正しさの世界に導かれたならば、これは幸いだったと言ってもいいんじゃないかなって、まあ、私たちはそれほど激しい経験はないかもしれませんが、痛い、苦しい、つらい、しんどい、そして嬉しい、いろんな感情がありますよ。感情の動物です。それも神様の目の中にすっぽりあります。だけどそれにずるずる引きずられないでねって、そしてあなたは自らを律し、自制心を身につけながら、両方大切にして手綱さばきをしながら、まあ難しい時代、難しい人生をコントロールして主と共に歩みましょうって。さあ今日のアウトラインをもう一回出していただきましょう。今日は主に2つのことを学びました。込み上げる思いがヨセフにあった望郷の念、 しかし石の力で自制しました。もう一つのアウトライン出していただきましょう。私たちの感情は神がくださったいろんなバロメーターです。もうこれ以上ヨセフも持たない。44章45章であとは雪解けです。しかしそれまでは自らをコントロールする自制心を働かせないといけませんでした。じゃあご一緒に30節と31節を読んでお祈りしましょう。30節の泣いた場面、31節で自らを律した場面読みましょう、はい、ヨセフは弟懐かしさに胸が熱くなって泣きたくなり、急いで奥の部屋に入ってそこで泣いた。やがて彼は顔を洗って出てきた。そして自分を制して食事を出せと命じた。黙祷いたしましょう。そしてキーボードを聞きながら短く今日のヨセフの雪解け直前の感情があふれ出て自らを突き上げてコントロール不能のように涙となった場面だけど、同時に理性を持って神に与えられた強い意志を持って、そして全ては神のご計画であることを深く思いながらセルフコントロールをした場面、皆さんは先週どうだったでしょうか。悲しい場面はありましたか。胸が苦しい辛い場面はありましたが、あるいは望郷の念ではないですけども、何か感情が高鳴る胸が熱くなるヨセフのような経験があったでしょうか。その感情は人生を豊かにする神様のプレゼントでありバロメーターでありサインですけれど、同時に子供のような生き方をするのではなくて、自分自身を信仰土台にした与えられた理性を働かせて律するように、野放図にならないようにと自制を私たちに進めています。ヨセフは自らを制しました。新しい習慣、豊かな感情を時に楽しみ時にコントロールしながら、この道を歩めという道をお互い祈り合い支え合って歩んでいきましょう。それではキーボードを大きく弾いていただきますので、新しい一週間の大切な私たち一人一人の歩みのために、私たちの大切な人家族のために、私たちの心にかかっている体調の優れない方や遠く離れている方や、あの人この人のために、またエリムの建設許可がおりますように、そして、正志先生の台湾の旅行の無事の感謝など、どんなことでもしばらくご一緒に声に出せる方声に出してお祈りを、週の初めのお祈り捧げましょう。祈ります。天のお父様、今からお祈りを一緒に捧げます。私たちに神様が手を差し伸べて、そして イエス様が羊飼いとしてこの地上においでくださり、十字架で私たち自己中心のセルフコントロール不能な滅びに向かっている私たちをお救いくださって、そして、私たちの過去現在未来のすべての罪を許し、裁きから救いへとお招きくださったことをありがとうございます。今週も時々自分で自分が分からなくなることもあるかもしれませんが、あなたと共にあなたにすっかりお任せしながら、あなたの細き御声に従いつつ、自らを一つずつ律しながら、あなたが用意された道をそれぞれに歩んで、また一週間後、神様ねぎらいよ、お互いにお互いを喜ぶ一週間となりますようにお願いします。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、豊かな感情と自らを律する神様の御声をありがとうございます。あなたの喜ばれる日々の生活となるようによろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。